FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っている番組です。今日お越しいただいているのは千代田タクシー取締役社長の加藤隆治さんです。加藤さん、おはようございます。
おはようございます。
まあ、今日もこのスタジオにお越しいただくときにはお車でしょうか。
そうです
私たちの、ね、生活にはもうなくてはならない、はい、というものですし、はい、また最近よく聞きますのが、免許を返納された皆さんがやはりタクシーを頼るんだというお話も伺いますよね、はい、考えたら世界中にあるという制度ですよね、これ。
そうですね、うん、最近高齢者の痛ましい事故が、うん、よくニュースで目にしたり耳にしたりしますけども、どうしても高齢になってくると判断力というところで劣ってくる方が多くなってきますので、運転をできるだけ避けていただくようなことが今施策として取り組まれていますけども、うん、まあ、その代わりに例えば静岡県のタクシーですと、免許返納の証明をしていただくと1割引きの制度もございますので、
うん、これは忘れずに使っていただきたいところですね。
ぜひ活用していただければと思います
、はい、その加藤さん、千代田タクシー創業者の次の世代でいらっしゃる。
そうですね、いわゆる2代目です、う
ん、はい、はい、これはお父様の、それじゃあお仕事ぶりというのは幼い頃はよくご覧になってた。
そうですね、私が高校生の頃創業しましたので、
うん、そうなんですか、
はい、タクシーっていう仕事がですね、うん、どんなものか全く最初は分かりませんでしたけども。
じゃあその当時というのは道路も整備されてないところもあったり、車自体がそう多くなかったですか。
そうですね、まだまだ今より車は少ないですし、うん、それほどそのタクシーにする車両っていうのもこう車種も少なかった時代だと思います。
あ、はい、そうか、タクシーにする車種っていうのがあるんですか。
ありますね、まあ、今は法律でいろんなものがタクシーにできるようになったんですが、うん、ある時期はもう本当に限定されたタクシー用に作られた車しかタクシーに使えなかった時代が数年前までは。
すぐ最近の話ですか。そうか、じゃあこのタクシー業界っていうのも随分今様変わりしてるところですか。
そうですね、業界自体も実はタクシーの現状というのは乗務員さんが不足してる時代です、うん、でと同時に乗務員の高齢化っていう心配がありまして、非常にその需要の多い時にですね、タクシーの配車が間に合わないと、
うん、
まあ雨が降ったり非常に混雑する場合に、うん、今お客様にご迷惑をかけてるような状況がちょっと続いております。
とはいえ千代田タクシー、実は平成30年度静岡市の企業表彰で、女性が生き生きと活躍しているというふうに表彰がありましたり、県の冊子の中でも紹介があったりと、乗務員さんいろんな方たちが参加してくださってるようではありませんか。
そうですね、おかげさまで当社女性乗務員が約2割弱 おりまして、うん、非常にやっぱり現場の力になってくれております。でお客様もやはりこう女性のサービスということがすごく受け入れてくださってまして、うん、ぜひ女性のドライバーで来てほしいという注文もよく入ります
ので。あるんですね、また外国人ドライバーの方もいらっしゃる。
そうですね、うん、はい、最近7月からイギリス生まれのドライバーが入社しまして、今清水港に、クルーズ船が入って海外のお客様観光とか、それからワールドカップ、ラグビーのワールドカップがございましたけども、うんうん、やはりそういった送迎の中でですね、非常に英語を使うことが今タクシーで実は多くなってまして、
うん、
観光案内を勉強しながら、その静岡大好きな、うん、名前がエリオットって言うんですけども奥さんが静岡生まれなんですから、
なるほど、
で静岡に東京から越してきて選んだのが、うん、タクシー事業だったと。自分がやはり そのお客様と接してですね、いろんなサービスをすることが好きだからということでタクシーを選んだということなんですけどね。
じゃあ海外からのお客様のお相手もしていただけそうですね。
そうですね、非常にそこはネイティブな英語を使いますので、お客さんも安心のようですね。
そうですね、はい。まあ、今そういうお話が出たところで私思い出しますのが、千代田タクシーさんって言いますと、ホタルの時期にホタルタクシーなんて素敵な名前のタクシーを走らせてくださったり、そういう観光に対してもとても手厚いですよね。
そうですね、ホタルタクシーはですね、ある障害を持ったお子さんのお母さんがですね、この子にちょっと一度ホタルを見せたいっていう話をそれ以前にちょっと聞いていて、それがずっと頭の中に残っていて、実はある方と知り合いになった時に、自分のちょっと別荘みたいなところがあって、この市内にその前にホタルが発生しやすいようなことをやって出て、よかったら見に来てって言われたんですね。
ああ、じゃあ綺麗に手入れして、ホタルが出やすいようにしてらっしゃるんですね、環境をね。
それでそこでそのお母さんの言葉と結びついて、ホタルを観光家じゃないですけれども、なかなかその当時どこ行ったらホタル見えるかっていうのは、今でこそ結構放し飼いにしていたり、いろんな場所で見れるようになってますけども、あれはもう十何年か前だったのですね、なかなか見れる場所がなかった。そんなところで案内したら非常に喜ばれました。
これはね、ですから健常者もそういう障害のある方も楽しむことができるような、観光というのか、小さな旅を楽しめるような、そういう工夫のあるタクシーで、名前もまた素敵でね印象的だったんですけど、これにとどまらず随分観光事業もやってらっしゃる。
やってます、
はい。
一応県知事登録を観光事業としてさせていただいてますので。
どんなことをやってらっしゃるんでしょう。
ツアーを自分のところで組んでですね、例えば南アルプスの千枚岳に登るツアーとかですね、
はい、
それから地質学の先生と一緒に、実は清水の西里っていうところで大きな露頭っていうんですけども、断層が見える場所が、
あそこ行くの大変だって聞いてますよ。
そうなんですね、あのツアーとかですね、
今ねちょっとジオツアー流行ってますから ね、
それから富士川断層のツアーとかですね、今計画してるのがちょっと駿河東海道音泊っていうのはまた来年2月からありますけども、その中では、茶畑とわさび田、
喜ばれそう、
静岡の代表的な農産物をですね、それから最後にお茶工場によってちょっとお茶を作るところまでツアーにしようかと思ってやってます。
観光タクシーとしてもたくさんのアイディアをお持ちで、言ってみたら行ってみたいところ、そうやって聞くと地元のものでもたくさんありますね。
そうですね、意外とその地元の方がご存じない場所があったり、見てみたいという方も多いもんですから、ぜひ地元の方に参加していただきたいなというふうに思ってます
ねえ。で、こうやって伺っていくと、本当に地域に密着したタクシーの会社としてっていうか、逆にタクシーを通じて地域とどうつながっていくかとか、どうやって経営していくかということをとてもお考えなのではないかなという気がしてるんですが、今のホタルのお話でも、ちょっと体の不自由なお子さんのお話が出てきました。会社の案内を拝見しましたら、介護の資格を持ってらっしゃる方たちとか、子育てタクシーとしての資格を持ってらっしゃる方とか、従業員の方もすごく勉強してらっしゃるんですね。
そうですね、まずタクシーやるためには二種免許という、
プロのドライバーの、
この免許は不可欠なんですが、それを持ってない方のためには、会社も支援をして二種免許を取っていただくというとこから始まりまして、でさらに移動に関する介護が中心なんですが、これもやはり初任研修という研修を受けないと資格がいただけませんので、この支援もしていたり、また子育てタクシーに関しましては、全国子育てタクシー協会というところの教育を受けなきゃならないんです、やはりこれも、支援をしたりですね、様々なそのスキルアップのためには会社も応援するという 仕組みを作ってます。
働きがいあるでしょうね。
ね、おかげさまで皆さん非常に参加していただけるので、うん、またお客さんにもですね、そういう方の評判が非常にいいもんですから、
うん、
経営側としては、これを継続していきたいなというふうに思ってます。
加藤さんのすごいところっていうのは、またこういうものを全国に先駆けていろいろやってらっしゃる。
たまたまだと思うんですけども、車椅子の移動に困ってるってお話を伺って、最初に車椅子を積めるような、装置を作って、
まだなかったわけですね。
そうなんですね、今みたいにそのリフトであるとか、スロープであるとか、車椅子を乗せるような装置がついている車がなかった時代が昭和50年代の初め、40年代の後半からですね、その当時は高齢化というより、障害のある方の移動についてどうしようかという部分があったんですけども、そういった車もなかった時代だもんですから、トランクリッド、要するに、荷物を積むその蓋の上にですね、車椅子を積む装置を作って取り付けて、で4学校の生徒さんとかが主だったですけども、車椅子をそこに積んで、普通の座席に座ってもらうという仕組みで、車椅子タクシーを始めたのが昭和51年
だったですね。早かったですね。それはもう保護者の方たちも助かったでしょうね。
そうですね、やはりなかなか外出っていうことに抵抗というか出にくい時代でしたので、そういった意味でタクシーができることっていうのはそういうことなのかなということだったですね。
なんか聞いてると本当に社会的な功労者の方とお話をしているというので、もう姿勢がきっとこう正しくなってくるんですけど、
そんなことはないと思いますけど。
この後実はそんな加藤さんがどんな青春時代を過ごしたかななんてお話も聞かせてください。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は千代田タクシー取締役社長の加藤隆治さんにお話を伺っています。加藤さんのリクエスト、ラヴェルのボレロがかかってるんですが、これはお聞きになるだけじゃなくて演奏もできるんですか？
これを演奏したことはないんですが、
ないですか、
このラヴェルのボレロの、静かなとこから始まって、最後ダイナミックに終わるこの高揚感が好きなので、時折こう聞く機会があれば聞くという程度なんですけど、
ね、そうなんですか、もう実は中学の頃から吹奏楽やってらしたという情報が入っております。どの楽器をやってらっしゃったんですか？
私はですね、トロンボーンを担当をしまして、
これね、中学の時なんか特にトロンボーンってやりにくくてみんな嫌がるんですよね。これご自身で選ばれたんですか？
っていうかですね、友達に誘われて吹奏楽に入ったんですが、花形はトランペット
ですよね。そうですね。
でみんなトランペットやりたいので、最初に入った人がもう取っちゃってて、
先にね、
余ってたのがトロンボーン。
やってみていかがでした？これは、
これはそうですね、やはりこう華々しさはない、時折あるんですが、下支えの、ベースまではいかないですけども、伴奏の部分では非常になくてはならないパートですから、それからやはり、だんだん覚えていくんですが、ジャズで、J.J. ジョンソンなんていうトロンボーンのね、名奏者がいましたけど、だんだんそういうことも覚え出して、トロンボーンの面白さっていうのを、高校大学というふうに進んでいくわけなんですが、
もうずっとそうなんですね、トロンボーンでやり続けるわけですね。一筋になっていくわけですね。トロンボーンという楽器自体が皆さんも思い出していただくと、どこを押せば音が出るというわけではなくても手加減ですよね。
そうですね、スライドさせて音の工程を決めていくって、あと唇の使い方で音が変わるという楽器ですから、 まあ、音程を取るのはある程度もう本当に
耳が良くないとね。
そうなんですね、私あんま耳が良くない
ん
ですから。
いやいや、そんなことないと思います、うん、大学に日本大学の吹奏楽研究会では全国大会で金賞。
そうだったですね。ちょうど、大学2年の時ですかね、うん、20歳だったですけども、まあ、本当によく練習毎日毎日やったんですけどもまあそのおかげで、まあ、毎年コンクールがあるんですが、最終的に残って全国大会で金賞をいただくことができまして、
すごいですね。
すごい思い出にはなってますね。
全国一ってそうそうなれるもんじゃないですもんね。
そうですね、う
ん、この時何を演奏なさったんですか？
この時の曲はハワイの作曲家が作曲したエボケーションっていう現代的な曲で、非常に難しい曲で、やっぱりトロモンが活躍する部分もあったんですけども、その時の4年生の指揮者が選んだ曲だったんですけどね、非常に面白い曲だったですね。
今はなさらないんですか？
今はもう卒業して数年はやってたんですが、なかなか仕事の方が忙しくなってできなくなってしまって、もう長いこと離れてますので、もう無理だと思いますけど。
今度どうですか、タクシー、音楽タクシーとか。
あー、いいですね
楽器のお持ちの方をちょっとこう集めてね。
そうですね、
楽器運ぶの結構大変ですもんね、皆さん。
そうですね
まあ、そうやって考えたら、いろんな趣味があったり、いろんな方たちと一緒に何かをやるっていうことをよくやってらっしゃったんですね。
そうですね、やはり単独でやる楽器じゃないですから、うん、やはりアンサンブルを調和させるっていう部分では、皆さんと力を合わせていかないと音楽が完成しませんので、
うん、
そういったダイナミックさも面白いところでしたね。
そうですね、はい、そして毎回毎回演奏って出来が違いますもんね、
う
ん、
そうですね、大学の吹奏楽っていうと、もう夏になるとですね、全国の県人会の方がこう呼んでくださって、
ははは、は
演奏旅行があるんですよ。でも大学生ですから、その今見たく北海道行くにも新幹線ないですし
遠いですよね。
せいぜい特急に乗って楽器も自分たちで全部運んで、トラック便じゃなくて、
うん、
もう本当に夜移動して朝着いて練習をして、午後パレードをして、で例えば函館行くと函館の港祭りに参加して、夜は別の会館で演奏会とかね
売れっ子でみたいですね
なんかハードな日が2週間くらい続きましたね、
それは良き思い出ですか？
そうですね、でもそれが終わると地元の OB の方が美味しいものを食べさせていただいたり、茹でたの毛ガニを食べさせていただいたり、そんなことが思い出に残ってます。
うん、やっぱり人のつながりというのが身に染みるような、それじゃあ学生時代でもあったんですね。
そうですね、楽しかったですね
それでこの人情味豊かな、タクシー会社の運営にもつながってるんでしょうか、これからの静岡を睨んだタクシー運営をしてくださっている加藤さんのお話、この後も続きます。FM ハイ日曜サロン、今日は千代田タクシー取締役社長加藤隆治さんにお話を伺っています。加藤さん、今日は素敵なお茶の町静岡市という緑色のラッピングの、
はい、
このミニカーを持ってきていただきました、
は
い、
これはですね、平成24年からタクシー業界と茶業界がタッグをして、静岡のお茶が一時遅霜にやられたり、
それ
から
ありましたね、
遠くの震災の影響で、セシウム問題があった時に、はい、うん、非常に静岡のお茶業界が苦戦した時がありまして、うん、で静岡市の方でもなんとか PR をしていきたいということがあったんですけども、その時に全部のタクシーにお茶の町静岡市のマグネットステッカーを貼りまして、うん、PR を始めたんですね。それから3年後にもっと進めていきたいということでもって ってもっと PR するにはどうしたらいいかということが市の方からありまして、じゃあ全部フルラッピングをして、緑色のお茶のタクシー、市長さんもですね、ニューヨークはイエローキャブだと、
そうですね、
ロンドンにはロンドンタクシーがあると、静岡にはグリーンのお茶タクシーがあってもいいじゃないかということで支援もしていただいて、こんな形ができました。
もうね、市民の皆さんだったらやはりご覧になったことあるんではないかと思いますが、ちょうど登場してから丸4年くらいですか。
そうですね、
茶って書いてありますし間違いなく緑色ですし考えてみたら静岡茶を PR するところ少ないんじゃないかって外からよく言われますけれども、こういうものがあるからこそのやはりお茶の街なんだねって言ってもらえる、今で言うとインスタ映えもするような、
そうですね、
そういう車ですよね。
そうですね、あの観光地を回っているとお客さんじゃない別の方がいらっしゃってあのタクシーの前で記念撮影して
やっぱりそうですね、
そういう風景もよくありますし、あの非常に外から来られた方はこのタクシー乗りたいっていう方が多くてですね、あの申し込みもありますので嬉しいですね。
そうですね、もうアイデアマンならではですね、加藤さんならではだと思いますが、そういういろいろな市との一緒になってやっていくようなその共同のお仕事というものも増えているんですか。
そうですね、あの静岡市タクシー協議会という組織がありまして、これはあの、県のタクシー協会の静岡支部、それから清水支部、それから個人タクシー協会、これ3社が一緒になって協議会を作ってるんですけども、そこのアイデアでもってこのラッピングタクシーを始めたっていうことが最初なんですね。で今は、市内に19台このラッピングした、あの車両が走ってます。
会社が並行してどこの会社でもこういうものがあるっていうこと自体が何か静岡一丸となってるんだなって気がしますよね。
そうですねぜひぜひいろんな会社でたくさん導入していただけるともっともっと PR できるのかなというふうに思います。
で今月はですね、実は、本当にこれも最先端なんですが、相乗りタクシーの実証実験現在行われてるんですね。
そうですね、あの11月1日から1ヶ月間、相乗りタクシーの実験を行っています。これはあの国土交通省と経済産業省、両方から静岡市が、認められてですね、多少の援助も受けながらですね、相乗りタクシーのソフトの開発、それからハード的には、あのタクシーを使っての相乗り実験っていうのが主眼になってきますが、スマホを使ってアプリで申し込んでいただくと、
ということは事前にまずは、アプリをダウンロードしておく必要があるんですね。
あのアプリを落としていただいて、そこで申し込むときはこれ葵区内の一部のエリアだけなんですが、そのエリア内で乗ったり降りたりすることができます。でどうやって呼ぶかっていうと、スマホの中の地図で乗りたい場所、乗る場所ですね、そこを入れていただいて、
ポイントする、
で、あとは
降りる、名前を入れるんですかね。ポイントすればいいですか。
ポイントで大丈夫ですね。で、降りたい場所、
これも地図上で、
そうなんです、で、その距離を計算しまして、通常のタクシーの 25% 引きの運賃がそこで確定します。同じ方向へ向かってる中で最初は自分が A さんだとしました、B さんの申し込みがあったと、いうことになると今度 B さんを
途中で拾っていく、
途中でお乗せして、自分は別のところで降りるけど B さんまたもっと先で降りるとか、そんなことが発生すると思うんですが、それが相乗りタクシーという形になって、将来的にはタクシー、今先ほどもお話ししましたけども乗務員不足という中で、申し込みが A さんと B さん、今のタクシーですと A さんの申し込みにはお答えできたけども B さんの申し込みにはタクシーが間に合いませんということが起きてるんですね。でこれを A さんも B さんも相乗りで行ってもらえれば両方の需要に応えられると、多少あの時間的には
かかるかもしれないけど、
通常のタクシーよりはかかりますけども、ゆとりがあればそういう使い方を将来 していただけるような形になってくるのではないかと思ってます。
今すでに使ってらっしゃる方もいるかと思うんですが、これ途中で拾わなくてそのままスムースにいってしまっても 25% 引きなんですか？
そうなんです、あの相乗りにならなくても 25%
いや、
あの確約しておりますので。
なるほど、はい。でスマホをお持ちの方でしたら、まずはそれではアプリをダウンロードしていただくことになります。そのアプリどこからダウンロードができるかというと、静岡マースという公式ホームページがあるんですね、はいはい、静岡がひらがな、はい、マースは MAAS、はい、こちらで検索していただくと出てくるんですけど、パソコンでももちろん静岡マースで出てきますね、
はいはいはい、
でこれをダウンロードして、あとは名前とか、住所とか電話番号とか入れて、はいはいはい、で、はい、で自分であとはログインできるようにする。
そうなんですね、
うん、で使うということになるんですが、すべてクレジットカード決済ですね。
そうですね、うん、ですから実際お乗りになった時に、代金のやり取りっていうのは発生しません、
うん、
あのクレジット決済で、そこからあの自動的に引かれる形になります。
加藤さんとして、はい、これ長年タクシー会社をやってらっしゃった勘どころとして、この実証実験どんな風になりそうな予感がしますか？
そうですね、まだ普通のセダン型のタクシーを使うというところで、ちょっと女性の方特に、相乗りということが、ちょっと抵抗があるかもしれませんけども、はい、まあ、これ実証実験ですので、うん、もう相乗り前提で申し込んでいただければですね、将来のタクシーの非常に目安になっていく実験ですので、うんうん、ぜひたくさんの方に参加していただいて、そこから得たデータが将来またこれ4年間実験やってきますので、静岡市内で、
うん、
また来年別の場所エリアを設定してやってきますので、うん、年々この使いやすい相乗りタクシーになると思ってます。ですからぜひたくさんの方に参加していただきたいなというふうに思ってます。
はい、そして日本の中でも、まあ、その実証実験の地の一つに選ばれてるわけですもんね。
そうですね、まあ、全国で4カ所ほど、他の方法ですと20何カ所って選ばれてるんですが、まあ、静岡型マースということで非常に全国的にも今注目されております。はい、
いかにこれからの世の中で生きやすくしていくのか、あるいはお互いに協力できる社会になっていくのかっていうのが、こういう運輸の方面から考えてくださっている方がいるっていうのは私たちも心強いです。
ありがとうございます。まあ、あの移動するっていうことは人間にとってはね、不可欠なことなの で、
ね、
うん、まあ、生活する中でも旅行に行く中でも、うん、どうしてもこう移動っていうのは必要なことですのでね、やはり我々も快適な移動ができるように、うん、これからも努力していきたいなというふうに思っております。
そうですね、行きたいとこに行けるって幸せなことですね。
そうですね、
これからもよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、今日は千代田タクシー取締役社長加藤隆治さんにお話を伺いました。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。